77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は5月22日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、とにかく暑いんでね、急に暑くなりましたよね。エアコン、いらなかったのに、もう急にいるようになって、エアコンいらない時期って、なんか短いなと思いますね。暑くもなく寒くもなくちょうどいい時期ってね、短いななんて思うんですけど、そんな中ね、ちょっとね、こう試運転じゃないですけどね、自宅のねエアコンね入れてみたところ、見事動かなくて、暖房は入ってたんですよ、寒い時期ね。でもね、冷房ね入らなくてね、大ピンチだなということで、で今はね、業者さんに来てもらったりとかね、そんなことやってるところです。はい、でね、これがもっとピークになってくるとね、もう修理にどのぐらいかかりますよっていうね、もう日数がねすごいかかってしまったりとかするかもしれないので、だからね、もう早めに試運転した方がいいよみたいな感じでね言われてたんですけど、もうちょっと早めにしとけばよかったななんても思いますけどね。はい、あとはね、店の方ね、店にはねエアコンがね4機あるんですよ。はい、で4機あるんですけどね、それはね全部大丈夫でした。はい、問題なかったんですよね。はい、だからフィルターだけねちゃんと掃除してから、で今年もねしっかりお世話になろうっていうふうに思ってます。はい、今年も暑いらしいですもん ね、まあ毎年そうなんですけど毎年今年の暑さはなんか観測史上最高になりそうですみたいな感じの、なんかそんな毎年言ってるような気がしてね、今年はねそんな暑くないですよみたいな感じで言ってくれればいいんですけどね。はい、ちょうどいい感じのね、よくやってくれればいいのにと思うんですけど、なかなかそうはいかないですよね。はい。そんな感じでね、今日も頑張っていきたいと思うんですけれども、はい。あとはね、私仕事の方がね、今いろんなお仕事ね、させていただいてるんですけど、ちょっとね、新しいね、お仕事をね、ちょっとお話が来まして、もう結構前から来てたんですけどね、長崎市に関係するお話なんですけれども、それをね、本格的にね、そっちのお仕事ね、頑張っていきたいななんて思うんですけど、内ラジオとはね、あんまり関係ないのでね、ラジオでお話することはあんまりないんじゃないかなって思います。はい、私の SNS の方をね、見ていただいたらね、ある程度はね書くんですけれども、結構忙しいのでね、なかなかこう何でもこうご報告できるってあれじゃないかもしれませんけど、でも頑張ってね皆さんにね、発信していきたいななんて思ってます。はい、ナイラジオはね変わらないですね、変わらずねこう今までのね感じでやっていきたいななんて思います。はい、でね、そんな感じでねやっていくんですけども、もともとはね私この仕事を始めたっていうのがね、こうラジオの仕事じゃないんですけれども、自分で仕事を始めようと思ってね、自分でね畑を耕し始めたのがきっかけなんですよね。はい、でなんかねそこからね結構ねこういろいろね、これやってみたらとか、この仕事一緒にやりましょうよってこう誘ってもらったり、お声掛けいただいて、でそれをね、いいですねって言って一緒にやるような感じで、なんかいろんなねこう、お仕事が増えてきたりとか、なんか進んできたなという感じがしますね。はい、ナイラジオでもそうでした。はい、一番最初は野菜を作ったことですって言いましたけど、野菜作って、でやっぱうまくいかないんですよね、うまく育たなくて、でそれちゃんとね規格を満たすようなものが作れなかった時に、それをね、軽トラに乗せて長崎市とかね大村市とかね、そういうところにね、諫早でもそうですもんね、で売りに行ってたんですよ。はい、でそうやってるうちにね、飲み物も一緒にねこう売ったらお客さん喜ぶかなということでね、飲み物もね売ったりとかしてたんですけど、今度お客さんね飲み物の方を喜んでくれるようになって、ね、普段バーはどこでやってるんですかってね聞かれるようになったんですよ。はい、でその時ねこうお店開こうかなってなんて思ったのがきっかけなんですよね。 はい、お店持ってたらね、こう飲み物とか食べ物とかで何でも出せるじゃないですか、はい、でもね持ってなかったらね、こう他のお店とコラボしたりとかしてね、やったりとか、あの屋台とかでね大丈夫な範囲でやるっていう感じなので、だから何でもかんでもいつでもっていうわけにいかないんですよ、はい、だから ね、 こうねそんな言われたんでね、こう店持ってみようかなみたいな感じで店を持ったのが農家バーナーのきっかけですね。これ前もお話しましたけどね、はい、で、まあ、そんな風にやってたらね、あのただ野菜売るだけじゃなくてね、こう皆さんとねコミュニケーションが取れるようになったので、それがねあの私にとってね結構楽しかったんですよね、はい、でまあそれがコミュニケーションの仕事してたら、そしたらねラジオ番組やってみようかみたいなね、そんな話になって、そしてナヤラジオがね始まってね、もう結構経ちますよ、はい、もう7年くらい経つんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあ、そんなやってね、そしてね、まあそんなやってコミュニケーションしてたら、コラムをね書いてみませんかって言ってコラムを書いてね、はい、そしてあとはねあの CM のお仕事もね、出ませんかということでね CM のお仕事もさせていただいて、そして今回もねまたね、また新しいね長崎市関係のお仕事でね、やりませんかみたいな感じでね、お話があって、そしてまあまあいろいろねこうやってみようかなという感じで、頑張ろうと思ってねやってるところです、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、やっていくんですけれども、まあナヤラジオねこう今まで通りねやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、まあ、そんな感じなんですけどね、まあ、ナヤラジオね、まあ、今日のテーマはの前に先週ですね、先週のテーマね旅でしたね、旅、はい、5月16日はね旅の日ということでね、テーマ旅ということで、ね、世界中のね農産物の話をねさせていただいたんですけれども、結構ね私今までね出会った農産物っていうのが非常に多いので、だからねなかなかね全部をねご紹介できませんでした、はい、また今度ね別の時にもねご紹介したいと思います。まあ、そんな感じなんですけどね、あ、メッセージが届いてますので、ね、メッセージ読みますね。はい、メッセージ、これはね、SNS のね、X の方に届いてるメッセージですね。聖戦うどくさんからです。聖戦うどくさん、ありがとうございます。はい、虫食っていうんですかね、の話でも出てくるかなと思いましたが、外しました。旅先で現地のものを食べるのはいいですね。昔からのものだと、その土地の歴史に触れられるしということで、ね、メッセージありがとうございます、はい、あ、そうそうそう、昆虫食の話が出てくるかなと思ったんですね、はい、旅ですもんね、で私結構マニアックな国行ってるんで虫をね食べることもねやっぱありました、はい、思い出すのがねやっぱアマゾンですね、はい、アマゾンのね熱帯雨林でね、あのなんかね幼虫みたいなの食べましたね、なんかカブトムシの幼虫みたいなやつです、なんか多分地面の中にいるやつをこう掘り出してでそれを多分ね焼いてくれたんじゃないかなと思います、はい、あのね、こう炭火みたいなので焼いて食べたんですけどね、あの食べてみたらね意外と美味しいっていうのを期待したんですけど、ね、全然そんなことなくてね、なんかねなんかボソボソした食感で、でなんかねもう全体的にずっと腐葉土みたいなね味がしてね、なかなかねあのきつかったです、はい、まあ、そういうのって食べてみたら美味しいんだよとかよくあるじゃないですか、はい、でもねこう幼虫はねなんかなかなかきつかったですね、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、虫の話もいいんですけど、まあ、虫ね農産物じゃないからね、まあ、あれなんですけど、でももう面白いかもしれませんね、はい、だからなんかこの虫の日とかね、虫の日がナヤラジオの日かどうかは分かんないですけど、なんかそういう時に合わせて虫をテーマにお話しする時に、ね、虫って農業の世界ではねあの基本お邪魔キャラですよね、基本お邪魔キャラ、たまにお助けキャラもいたりするけど基本お邪魔キャラですけど、お助けキャラでもないお邪魔キャラでもない、なんかこう食べたらどうだったとかそういうのもね話してもいいかもしれないですね、はい、聖戦うどくさんありがとうございます、はい、ちょっとやってみたいと思います。あと虫といえば虫の農産物もありますもんね、農産物っていう言い方でいいのかどうかわかんないですけど、はい、それカイコですね、はい、カイコ、ね、うちのね実家にもね田舎にもねもうカイコをね育てるねなんか設備みたいなのがありましたよ、はい、だからまあそのあたりね虫結構ね虫と農業って結構広がるかもしれないですね、前も話したことありますけど結構前でしたし、でねなんか虫っていう括りでね話したのはもう本当本当前なので、なのでねなんか今度やってみてもいいかなというふうに思います。はい、聖戦うどくさんありがとうございます。はい、まあそんな感じで、ね、今日のテーマはっていうところなんですけれども、今日のテーマはねもうすぐ旬を迎えるというかね、まあそれをねについてね、お話ししたいと思うんですけれども、今日のテーマはねしそです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはシソということでねやっていきたいと思うんですけれども、シソね、シソですよね、ね、うちはねシソね結構使います、はい、赤ジソ青ジソってあるじゃないですか、はい、でどっちもねまあ美味しいんですけれども、うちでね使うのはね青ジソの方が多いです、はい、 で赤じそ青じそはねどちらもねあれにしてます、あの果実酒にしてます、はい、でどっちもねすごくねね、まあ、美味しくてね、でね、特にねソーダ割りにしたらね爽やかで飲みやすいですし、青じその方はねなんか結構ねリピーターが多いですね、はい、ほんとね爽やかなんですよ、はい、であとはねうちクラフトコーラもやっててね、クラフトコーラって、まあ、スパイスで作るんですけど、まあ、それでね青じそのクラフトコーラはね結構人気です。夏に特に人気なので、だからねもう夏に向けてねなんかもう ちゃんとね仕込みもねしとこうかなって思ってるところです。はいね、でクラフトコーラね、まあコーラですよね、コーラにシソえって思うじゃないですか、はい、でそれね前ね あのなんかあれであったんですよね、ペプシね、ペプシってね、ねあるじゃないですかね、ね、ペプシ大手ですよね、まあ、コカ・コーラもありますしペプシってありますけどね、ペプシねあそこがねシソ味のコーラを出してね、なんかそれはねなんか、ま、私の周りではねそんななんかそこまでねこうすごいあこれ美味しいねってねあのならなかったんですけれども、うん、まあまあ美味しいみたいな感じですかね、はい、でもね自分でねあの青じそのクラフトコーラ作ったらすごく美味しいですよ、はいね、まあ、おすすめするのもあれですけどね、はい、クラフトコーラはね作り方はとっても簡単なんですよ、ね、スパイスをねあのもうお好みのスパイスでいいですよ、お好みのスパイス、なんかこう本当大雑把な説明になっちゃいましたけど、ある程度でお話しすると、ね、シナモンとかね、カルダモンとかね、とか、まあまあ、鷹の爪ブラックペッパーねもでそこにねクローブってあるんですけど、クローブっていうねあの、スパイスをね本当にねたくさんね入れたら美味しいです、はい、でまあそんな感じでねたくさん入れるじゃないですか、で本当辛い系のスパイスはねちょっとこうまあお好みでいいと思います、ブラックペッパーとかね、唐辛子とかね、そこはねお好みでいいと思います、私はねあんまり入れないです、はい、でまあクローブを多めにね入れるんですけど、クローブとシナモンを多めに入れるんですけど、まあそんな感じでして、そしてねバニラビーンズを入れるんですよね、ちょっと高いですけどね、でそれをね入れるっていうのはどういうのかっていうと、お鍋に入れて、でそこにね、砂糖ね、普通の砂糖でもいいです、きび砂糖でもいいですし、黒糖でもいいです、はいね、きび砂糖がねなんか色的にいいかなと思います、普通の砂糖でももちろん美味しいです、はい、まあ、そうやってねこうグツグツグツグツ煮込むんですよ、でそこにね青じそをね結構最後の方に入れるんですけれども、それでね青じそのねクラフトコーラができるんですよ、これがね爽やかで美味しいんです。あ、ちなみに飲むときはねあの、あれです、あの炭酸で割って飲むんですよね、はい、でなのでね これすごい好きでね、でお客さんにも人気で、でねあのラム酒をね入れるとねなんかものすごくね香りのいいラムコークができるんですよ、はい、なんか普通なんかお店で飲むラムコークってねこう なんかペットボトルのコーラと、ね、ラム酒をこう混ぜて作るって感じでね、まあ、それはまあまあ美味しいんですけど、やっぱねスパイスで作ったらねすごい違います、はい、だからねおすすめしたいんですけど、うち店だからまだいいですけどね、あの普通のね一般のお家でねこうスパイスをねこう何種類もたくさん仕入れてから、そしてねこうグツグツ煮て、でねこう、まあ、まあまあいっぱいできるんですけど、それどうしようみたいなところあると思うので、なんでねこうお家でやるのねちょっとねあのよっぽど好きな人じゃないとあんまり知らないしないかもしれないですけど、お家もしねスパイスがねたくさんあったらねぜひねやってもらいたいですね、スパイスねあの、まあ、シナモン、クローブ、カルダモンあたりね、まあ、そのあたりを入れて、でブラックペッパーとかねもうちょっと入れて、そしてシソって今シソって言いましたけどね、今日のテーマシソなんでねそう言いますけど、まあ、以外のねあの柑橘系とかでもいいです、何でもいいです、でそれを入れてからそして煮込むとそれ美味しい、はい、おすすめです、はい、まあ、そんな感じでねシソはねこうそうやってねいろいろね飲み物にね使ってるわけなんですよ。でねあとはね農家バーナヤではねシソのペーストを作ってますね、はい、シソのペーストっていうのはあのバジルペーストってあるじゃないですか、緑のねあれ美味しいですよね、はい、でバジルとシソってなんかもう同じようなものなのでシソでもね作れるんですよ、はい、でまあこれもね作り方はとっても簡単でね、バジルペーストってバジルをの葉っぱをまああの綺麗に洗ってから、そしてオリーブオイルね、オリーブオイルと塩とニンニク、そしてあとお好みなんですけどちょっと松の実とかね入れて、でミキサーでガーってやるわけですよね、そしたらねすごいねこうドロドロのねペーストができるんですけど、これがねジェノベーゼになるんですよね、でなのでこれねシソでもできるんじゃないかなと思ってたんですよね、はい、である時ねある時ってコロナの時です、コロナのね、割と初期の頃にあの青じそがね市場でねだいぶダブついちゃったことがあるんですよ、 はい、でなんでダブついたかっていうとね、やっぱねシソって飲食店で使う需要がものすごくあるので、一般のうちでももちろん使えますけどね、使えますけど飲食店需要がすごくある。で特にね、あの宴会とかね、ああいうところでねお刺身と一緒にね出したりとかするのがすごくあるので、だから宴会とかはね、ああいう需要がね、こう大型のねお食事するようなところがねストップしてしまうと、青じそのね在庫ねダブついてしまうんですよ。はい、でそれでね青じそを大量消費しようと思って考えたメニューがそれだったんですよね。はい、これ八百屋さんに頼まれたんですよ。八百屋さんのねやってる同級生がね、なんかこう大変なんだよねって、こう青じそがねすごいね市場で余っててねって言って、ですごい安くなってるからなんか使ってって言うんですね。で確かにねめちゃめちゃ安くなってね、普段のね相場のね半値以下みたいな感じになって、ね、半値どころじゃないっていう安さだったんですよ。はい、でもねあのシソってね安いからね、あのじゃあ100枚買おうかしらってならないんですよね。はい、だからね、まあ、そういう意味で私ねそれを作ってから、そして青じそのペースト美味しいですよみたいな感じでね、こう皆さんにご紹介したんですよね。はい、まあ、そんな感じでね在庫がねこうダブつかないようにっていう風にね、まあ、したわけなんですよ。はい、でまあその後ね、まあ宿泊業界とかにもねこう行くようななんかあのキャンペーンとかね施策がこう実行されて、そしてねあの前ほどダブつかなくなったんですけれども、まあでもねやっぱねシソみたいにねやっぱこうなんかのこう需要にねにこう頼る部分が大きいものってね、なかなかね大変な部分あるんじゃないかなってね、まあ、その時に思いましたね。はい、多分シソだけじゃなくて他にもそういうのがあるんだと思います。はい、あ一升瓶で売る日本酒もそうだって言ってましたね。はい、一升瓶で売る日本酒ね飲食店でよく使うんですけど、家で買わないですよねあんまりね、一升瓶で、ね、よっぽどなんか好きな人なら別ですけどね。はい、だからね、まあ、そんな感じでね、なんか当時いろいろ在庫ねダブついてね、で牛乳もねなんかダブついてからね、でなんかもう本当なんか牛乳もね、あの牛乳割りの果実酒いかがですかみたいな、そんなやった記憶がありますね。はい、なんかもう結構前なので、まあ、懐かしいです。はい、まあそんな感じなんですけれども、はい、今日のテーマですよ。シソ。ね。シソの話ね、うん、ね、メニューの紹介だけでしたね。はい。ね、まあ、毎週恒例何かの植物っていうね、お話をね、したいと思うんですけど、シソは何かでしょうか？はい。シソはね、シソ科です。はい。これ前話したかな、シソ。シソをテーマに話したこと、多分随分前にあったかもしれないんですけど、シソがシソ科だってことね、結構忘れちゃいましたね。はい。でシソ科はね他に何があるかというとバジルね、さっき言ったでミントね、ローズマリー、ラベンダー、セージ、マジョラム、オレガノ、タイム、レモンバームなど多くのハーブを含むっていうね、ここには書いてあります。うん、なるほどね。はい、でまあ、仏の座とかもそうらしいですね。はい、うん、だからなんかまあ草とかねもう結構含まれるんですね。うん、なるほどね。うん、まあ、今言ったやつね、仏の座はどうか知らないですけど、まあ、今言ったやつは大体なんかこう香りが強いやつですよね。はい。で、あとね、あと、エゴマね。エゴマもそうらしいですよ。エゴマは知ってますか皆さんね。韓国料理屋さんとかに出てきますよね。見た目、シソにそっくりな葉っぱで、で、この葉っぱを、まあ、韓国ではこう、なんか醤油漬けみたいなのをしてるんですよね。はい。で、これね、シソとも違うね、独特のね、もう香りなので、だからなんかね、なんか私最初食べた時はねちょっときつかったですね。いやこれは無理と思いましたし、2回目も無理でした。3回目くらいからね、あこれはこれでいいなみたいな感じでしたよね。はい、であと なんかのエゴマ油とかね、こう一時期すごいもてはやされてましたよね。はい、ねまあ なんでしょう、オメガなんとかさんみたいな感じでね言われてましたけれども、まあ、まあ確かに栄養ありそうだなって感じはすごくしますよね。はい、まあそんな感じでね、シソの仲間ってそういうのがあるんだなということです。はい、でシソの仲間っていうふうに言うと、シソはね赤ジソ青ジソがありますよみたいな感じで言われるんですけど、何が違うんですかとか聞かれることありますね。何が違うんですかって、まあ違う、いろいろまあ違いますけどね、まあ、見た目とかもね味もね香りもねいろいろ違いますけど、植物的にはねシソ科で間違いないです。赤ジソも青ジソもなんか変異種みたいなものです。はい、だから何が違いますかっていうのをね、こう、ご質問されますけど、実はこれが違うんですよっていうのは特になんかこう、実はこれが違うっていうのは特になくて、違いはこう皆さんがね、こう目で見てね、ね、口でね、感じるものがその違いって、そして用途が違うという感じですね。はい。青じそで梅干しをつけたらどうなるんでしょうね。美味しいのかな。はい。ね、青じそジュースって美味しいのかな。はい。まあそういう感じなんですけど、はい。まあ、違いといったら違いですね。はい。はい。そしてね、まあ、毎週恒例、 原産はどこなのっていうところなんですけれども、原産はね、中国大陸原産っていうふうに書かれてます。まあそんな感じだなというふうには思いますよね。はい、エゴマもそうらしいです。はい、なあね、バジルとか聞くとね、もしかしたらね、こうヨーロッパとかあっちなのかなとか思いますけどね、まあ、シソとかね、エゴマとか聞くとね、こうアジアっていう感じがしますよね。はい、まあ、やっぱりなんかこうシソってなんかもう香りからしてね、こうすごい和の感じがしますもんね。はい、ね、でもね、面白いことに、まあ、さっき言ったね、青じそのペーストでピザとかパスタとかを作るとなんかね、急にね、なんかヨーロッパになりますよ。はい、イタリアになります。はい、青じそね、結構ね、こう値段も安く売られてたりとかすることがあるので、だからね、こうペーストね、作っとくのおすすめですよ。作っておくとね、なんかだいぶしばらく持つ、冷蔵庫で保存できるので、こう油と塩をね、で保存ですからね。はい、だからね、こうだいぶね、しばらく楽しめます。作り方もすごく簡単なのでね、おすすめです。はい、まあそんな感じでね、シソ、赤じそ、青じそはね、こう、こう種類的にはそんな変わらない、同じなんだよっていうところなんですけれども、青じそ、まあ違いをね、こうもうちょっとね、こう見ていくとね、赤じそはジュースになりますよねみたいな感じで、梅干しになりますよね、じゃあ青じそは何に使うのっていうね、まあお刺身とかにつきますよねみたいな、まあそんなお話しましたけれども、まあそれ以外で言ったらね、ね、こう皆さんも味知ってると思いますけれどもね、赤じその方がね、まあ、ちょっと渋みがあるかなって感じですかね。はい、で香りがねすごく強くてバーッとなってるってわけじゃなくて、まだもうちょっと優しい感じがします。はい、で青じそはね、なんか苦味みたいなのは全然ないんですけど、なんかもう爽やかな、ね、香りがね、こうブワッとくるっていう感じですよね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、違いがありますね。でね、私ね、ここ厳密にはね知らなかったんですけども、赤じそのね旬の方がね、青じそよりもね少し早いらしいです。はい、6月から7月が赤じそということでね、まあそうだねっていうことは思ってたんですけど、青じそはね6月から9月までということで、ちょっと長いっていうことですね。はい、でもね、青じそってね、なんかもう大体通年手に入るようになってるので、なんか旬よくわかんないですよね。はい、露地栽培とかしたら確かにそのぐらいだったような気がします。はい、でもなんかね、もう通年ね手に入るようになってますし、管理された工場でね作ってるので、なんでだいぶね入手しやすいですよね。はい、でじゃあね、シソね、シソのね生産量ってどんな風になってるのかっていうんですけれども、まあ多いのはね群馬県産らしいです。はい、で群馬県産が一番多くて、でね次がね、愛知県産なんですけど、この愛知県産のね青じそはねよく使ってましたね。野菜売る仕事をしてた時にね、愛知県産多くてね、なんかまあうちに入ってくるの愛知県産の方が多かったんじゃないかなというふうに思います。はい、で、ここ長崎ではどういう感じかっていうと、長崎ではね、まあ、長崎県産のもあるんですけど、お隣佐賀県から来てるものが多いです。佐賀県はね、の JA 唐津っていうね、いうところからね結構、よく入ってきてるなという感じがします。はい、ね、唐津ね、いいところですよね、海が綺麗でね、すごいいいところです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、それぞれの違いをね追ってみたわけなんですけれども、あとねよく聞かれることがあるんですよね、青じそと大葉って何が違うのってね、すごくよく聞かれるんですよ。はい、なのでね、今日もそのお話もねしようと思います。はい、大葉ね、大葉ってね、まあ結構一般的にね使われますよね。はい、私はね、まあ、青じそって呼ぶことがね、多かったんですけれども、野菜売る仕事をしてたのはね、まあ、関東の方でやってたんですけど、その時はね、大葉って呼ぶことがね、多かったです。はい。で、大葉と青じそどう違うの？まあ、言われたら、まあ、確かにね、どう違うの？もう同じじゃないと思うんですけれども、これ、まあ、要は同じなんですよ。はい。で、同じなのにね、じゃあどうしてね、そんなね、呼び方が違うのかっていうとね、これね、文化的にね、愛知県の文化らしいんですよね。はい。で、何のね、文化かっていうと、愛知県ってね、シソの葉っぱをね本当にたくさんね活用するんですよ。はい、で葉っぱをね活用するだけじゃなくてね、花とかねそういったものもねすごく活用するんですよね。はい、でそれでね、葉っぱを使う場合は大葉、はい、そして、青じそのこう葉っぱじゃなくて花を使う場合はまた違う名前みたいなね、そんな感じでね区別するために名前が違ったらしいです。はい、でね、ある程度ねこうまとめるとね、葉っぱを使うのは大葉、はい、で花を使うのね花水じそっていうんですかね、花水じそ、花の穂って書いて花水じそっていうんですけども、これはね、お花がね咲く直前くらいのねつぼみがついているっていうんです。でお花が咲く直前のねつぼみなのでね、なのでこうそれ自体をねこうむしゃむしゃ食べるというのではなくてね、 ではなくて、こう薬味とかね、こうお刺身のつまとかねするみたいです。でそのまま食べる場合は天ぷらとかあるんですけれども、なんかまあ、飾りで使われてることが多いような気がします。はい、確かにね、シソね育ててるとね、なんかお花もねすごく綺麗なんですよ。はい、でね、それ使いますしね。であとね、私青じそ酒をねをつけた時にわざとね頬をね、穂の部分を瓶の中にねこう沈めて、そしてね何でしょう、なんかねこう水中花のようにしてねこう入れたりしたこともありました。はい、ただ花びらがねこうポロポロ落ちてしまうので、だからつぼみの時に入れるか、それかもう本当にね花が咲き終わった後がいいかなというふうに思います。はい、で花が咲き終わった後のやつがほじそって言うんですよ。はい、花がね咲いてね、花びらが散って、でその後実がつくかつかないかぐらい、はい、このぐらいの時はねほじそって言ってね、これもね薬味とかね刺身のつまとかねで、食べられるそうです。あとは天ぷらとかですね。はい、まあ、そういう感じでね、こういろいろね用途がねこう本当にたくさんあるみたいなんですね。うん、なのでこう愛知県ではなんかそんな風に呼ぶことが多いっていうね、さすがね、青じそ大国愛知県ということですね。はい、でまあこれ以外にね、あと目じそ言ってなかったですね。目じそね、これはね発芽してすぐの状態っていうね、でこれもね刺身のつまとかに使われるんですけれども、これはね目じそはね、お刺身にねこうちょこちょこっとこう端っこの方に置いてあるのを多分見たことある人もいると思います。はい、まあそうやってね、使いますということです。はい、あとねこの身じそもそうですね。はい、青じそが、お花が咲いて花が咲き終わって、そしてね実が膨らんだ状態。はい、でこのね身じそはね、塩漬けとかね醤油漬けとかにして、でそれでねこうそれそのものをねこう美味しく食べるっていうようなね、まあ、そういう食べ方をするみたいですよ。はい、まあ、そんな感じでね、シソもねだいぶねこうねこう食べ方がねいろいろあるんだなっていう感じですね。はい、でもなかなかね、目じそとかね、ほじそって、みじそもそうですけど、売ってないですよね。はい、愛知県では普通に売ってるのかな。はい、私はなんか前、自分で育ててた時は、なんかまだね、こう、入手しやすかったんですけど、あんまりないなっていう感じがしますね。はい、ね、あったらいいんですけどね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、いろんな食べ方がありますよっていうことでした。まあそんな感じでね、シソについてお話してきたんですけれども、もうそろそろね、お別れの時間が近づいてきましたよ。はい。まあシソはね、まあ栽培の話ね、こう今日はあんまりできなかったですよね。はい。シソ栽培はね、開拓地でね、こう周りにね、こう植えようかなって思ってたことがあるんですよね。はい。で、こう、ある程度ね、こうまだね、こう栽培がしやすいということでね、思ったことがあるんですけれども、やっぱちゃんとしたものを育てるってなったらやっぱ難しいです。はい。だから、まあどうしようかなってね、育てようかなどうしようかなってやってるうちに、まあ結局ねシソは育てなかったんですけれども、育ててたらねこうもしかしたらね、まあシソのね、なんか加工販売とかねもしかしたらやってたかもしれないですね。はい、虫がね来ないからいいでしょって言われるんですけど、虫ね割と来るんですよね。はい、でね全然来ないわけじゃないですけどね、まあ何でしょう、こうガの幼虫みたいなね、そういうのがねやっぱ来たりします。はい、だからやっぱ自分家用だったら適当でもいいですけどね、やっぱちゃんと育てる場合はね、こうちゃんとね消毒とかもしないといけないので、なかなかねこう大変だったりするっていう、まあそういうものです。はい、まあそんな感じなんですけれどもね、はい、今日はね青じそをテーマにねお話していきましたけれども、もうそろそろお別れの時間になってきました。はい、というわけでね、いかがでしたでしょうか。今日は青じそをテーマにお話しましたね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。We'll be right back.